猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。はい、今週のいっぱいコーナーも、私の一人喋りでお送りいたします。ご了承ください。7月24日、もみじみーちゃんから、飲んでないけどファミマにビールサーバーこれって普通ということで、ファミリーマートにビールサーバーを置いてあるということですね。ちょっとツイッターで写真をいただきましたけれども、いや、あのコーヒーはね、最近あのコンビニのコーヒーってすごく一般的になって、まあ、100円コーヒーとかっていう感じで有名だったんですけど、ビールサーバーちょっと初めて見ましたね、これ。はい、生ビール飲めるんですかね、いいですね。ファミマか、ちょっと今度ファミマチェックしてみましょうかね。はい、ありがとうございます。そして、野良茂さん、今日の一杯本絞りということでいただきましたが、本絞り、チューハイですかね。あ、本絞り、霧の本絞りレモン。果汁 12% ということで、果汁とお酒だけのチューハイ。もう本当にベーシックなチューハイですね。本絞りチューハイということですか。はい、ありがとうございます。ご自宅で飲まれたということですね。はい。お父さん学習帳がありましたけど、はい。ありがとうございます。はい、そして、で、7月30日、大バカさん、今晩の一杯ということで、これはいつものでしょうかね。トリスハイボールクリア。あ、トリスハイボールのクリアですね。はい。これは、レモン&ライムということですかね。もうなんか夏のトリスハイボールということで、ちょっと、レモンだけじゃなくてライムも入ってスッキリしたっていう感じのあれなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。ハイボール、まあハイボール、あの夏はいいですよね。単純に水割りとかロックを飲むよりは爽やかな感じでいいんじゃないでしょうか。はい、そして、次にただの一之助さんが、空海7月月例会、新橋匠で美味しい日本酒が飲めるお酒です、ここの生明けおすすめですということをで、これは空海の月例会のリツイートしていただいてますね。ありがとうございます。美味しかったですね、生牡蠣。これ松島さんの生牡蠣、北陸の方ですかね、三陸海岸の方ですかね、松島さんの生牡蠣ということで、夏でも食べられる生牡蠣ということで、今回も当たらずにしっかり美味しい生牡蠣が食べられました。いや本当にね、普通だったら R のつく月、まあ冬場しか食べられないよね、広島産の生牡蠣とかね、そういうことなんですけど、ここの店は松島さんの仕入れ取られて、夏でも食べられると。それもほとんど原価で。1個189円だったかな。200円弱で生牡蠣食べられますからね。ここは本当におすすめだと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして、野良茂さん、今日の一杯。曲切れサイダークリア、限定サイダー味ということで、インスタグラムに写真をいただきましたが、甘くない。あとは、あと口さっぱり、極切れですね。極切れじゃ、極切れでしたね。はい。ということで、サントリーのマイナス196度というのの、サイダー味限定ということですね。はい、ありがとうございます。なんかやっぱりサイダー味なんで好きしてるんでしょうか。はい、そして、で、江口小太郎さんが半年ぶりだけど馴染みの店にいて乾杯ということで、インスタグラムいただきましたが、あ、ちびたんちってこういう、懐かしいですね。ずいぶん以前にも、送っていただいたんですけど、ちびたんちっていうお店屋さんですかね。はーい。そういうなんか、メニューというか、あれが置いてありますけど、中生で飲まれてた。わけですね。はい、ありがとうございます。 はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。皆さんありがとうございました。
猫のしっぽ。
猫のしっぽ。おきの皆様どうも、はじめまして、ガンダルフです。おなじみのあのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイ。
とってとってとってとってとってとってとってとってと。
どうも、猫やんです。猫缶電子版をやってます。この番組はもっとワクワク、もっとドキドキをポッドキャストからお届けする、語り出したら語りきれないほどの夢が広がっていく、そんな番組、猫缶電子版始まります。ムーブ猫缶。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いただいたお便りコーナーも私の一人しゃべりでご了承ください。まず最初に、ツイッターからいただいたメッセージをなんですが、7月24日くまさんが、猫のスパ158回ゲリラ豪雨と渇水の話を聞いての、前編を聞いていただいてます。ありがとうございます。そしてで次に琥珀さんが、新しく買った遠近両用のメガネいまいち慣れないということで、遠近両用メガネ買われたわけですね。あ、黒縁の、今時流行りのちょっとあれですよね、黒縁で少し細みのタイプっていうかですね、ですよね。で遠近両用、私も最近やっぱり年寄る年並みなのか、老眼でね、ちっちゃい字が読めないんですよね。情けないですけどね、やっぱり遠近両用欲しくなりますよね。どうもなんかまだ買うのを踏み切れなくてあれなんですけど、とりあえず100円ショップで老眼鏡だけは買いましたけどね、一番どの緩いやつを買いましたけど、まあ、本当はメガネ屋さん行ってちゃんと測って、ちゃんとしたのを作ればいい、あ、メガネ屋さんに、まず眼科に行ってね、ちゃんと視力検査して、ね、ちゃんとしたメガネを作ればいいんでしょうけどもね。いやいや、なかなかまだ踏み切れないでいます。気持ちだけは分かるつもりでいるんですけどね、やっぱり体がもう思いっきり老化現象というかですね、あれですね、加齢によるあちこちガタが来てるんで、情けない限りでありますが、はい。なんか遠近両用メガネって最近の随分進化したんでしょうかね。昔のはちょっとなんかやっぱり頭が少しね、あれだと慣れないと頭が痛くなるとかよく聞いたんですけれどもね。はい。そして7月25日熊さんが、猫のしっぽの158回後編を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そしてドルビーさんが、聞きました、158回ゲリラ豪雨と渇水の話ということで、まあ近年よく耳にする言葉となりました。僕は学生時代横浜で過ごしましたが、梅雨末期の豪雨や台風接近による大雨ぐらいしか記憶にありません。そうですよね。本当にゲリラ豪雨っていうよりは、もう土砂降りというかね、その梅雨の時の、梅雨の時の土砂降りだとか、あと台風によって大雨が降るっていうことぐらいしか記憶ありません。もうこれ本当同感ですね。はい。そして地下鉄の階段が滝状態、電車が水没状態になっている効果は未だに信じられませんと。うん。で続けて、当時静岡は幸いなことに一級河川である安倍川と、これはわらしな川上流ですかね、ちょっと読み方がすいません、下調べしてなくてあれだったんですけど、間違ってたらまた訂正してください。安倍川&わらしな川上流に大雨が降り、 雨雲が南下せずに西の方に流れていくため繁華街や JR に影響を及ぼすことは稀です。よって生まれて以来水に困った経験はなし。20年ほど前までは井戸水だけで暮らしてましたよ。現在も併用ということでいただきました。あ、なるほど。まあ、豪雨というか、まあ、豪雨による被害だとか渇水によるね制限というのもあまり経験されたことがないと。なんか一番いいパターンですよね。はい、ありがとうございます。もう羨ましいですね、はい、ちょっとね関東は梅雨明けはしたんですけど、やっぱり水不足がちょっと心配かなという状況ですね、未だに。はい。そしてで、次に多田一之輔さんが158回前編を聞いてと後編を続けて聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そしてケンチさんが158回拝聴、確かに平均気温は上昇ですね。昔の部活は真夏でも水飲むな、うさぎ跳びと今のうさぎ跳びと今の指導ではやらないことをしていましたが、当時熱中症の様子は見た記憶がない。今頃の子供たちは環境良すぎて感染の数が少ないことが影響とも、というふうにいただきました。はい、そうですね。もう私の小さい頃、まあ、学生時代というか中学生の時なんか本当水飲むとバテるって言われてましたよね。夏の炎天下の下でもですね、もうちょっと今から考えるともう本当信じられない精神論的な、まあ、体育会系のクラブとかね部活だったんですけれどもね、本当に水飲むとバテるから絶対休憩までは水飲むなっていう、まあ、休憩も極力水飲むなっていう風な感じで、もう本当今では信じられないようなあれでしたね。まあそれでもあんまり熱中症って聞いたことなくて、まあ日射病には注意しなさいというのはよくあったんですけど、熱射病という言葉自体があんまり一般的ではなかったですよね。はい。で、まあ確かに平均気温は上昇してますねっていうのは、これやっぱり南極の氷が溶け出してたりとか、やっぱりいろいろ全世界的にはやっぱり、まあ、温暖化っていうことなのかどうなのかっていうところだと思うんですけれども、まあ、ちょっと心配ではありますよね。で、今頃の子供たちは環境良すぎてて、まあ確かに一日中クーラーっていうかね、でいたりとかっていうことで、基本的にやっぱりそういう、本当の自然の環境に、のシビアな環境にはね、なかなか慣れないという感じで、まあちょっと疲労になったのかなと思わないではないんですけれどもね。まあでも、確かにでもあれですよね、今から思えばちょっと水を飲むなっていうのはまあちょっと無茶なあれだったかもしれないですよね。あとうさぎ跳びなんても今全くやらせないですよね、部活動とかクラブ活動ではね、学生のあれやっぱり膝を壊す原因だからというんで、まあ、腹筋も昔は平気で腹筋とかね腕立て伏せとかガンガンやらせてましたけどね、体育会系の部活動だと。まあそこそこ様子を見てっていう感じなんでしょうかね。はい。いやー、そうなんですよね。本当に同感です。ありがとうございます。はい。そして7月27日、ただの一之輔さんが、花散歩新宿御苑温室、第一の目的はピカチュウでしたわら、ということで、ピカチュウゲットですか？一応本質で、まあ、写真きちんと撮られてますけど、本質の写真上げていただいてますが、まあ、第一の目的は、ポケモン GO のピカチュウゲットだと。これどうもなんかいろいろ話を聞くと、新宿御苑には必ずピカチュウがいるらしいですよね。ということなので、都内近い方、行ける方はぜひ、ポケモン GO やられてて、まだピカチュウが最初の裏技で撮れなかったという方は、ぜひ、まあ、新宿御苑でピカチュウゲットというふうにしてみてください。はい、ありがとうございます。そして鳥散歩、電線にサギが一羽止まっていました、それはとても不安定でしたわら、ということで、これもインスタグラムに写真をいただきましたが、あ、本当だ、電線にサギが止まってます。珍しいですね。スズメとかねツバメとかよく止まってますけどね、サギがこれなんか本当に見るからに不安定そうな感じで 揺れてたんでしょうねきっとね。はい、ありがとうございます。はい、そしてこれゴー散歩、ポケモンゴー散歩ってことでしょうかね。江戸川沿いで探してます。なんだか Windows みたいわらということで、インスタグラム写真いただきましたが、あ、これ本当 Windows の壁紙みたいな青空ですね。はい、堤防の、まあ、緑のようなもん、ちょっと雲のある青空と、本当 Windows の壁紙みたいですね。はい、綺麗な、本当梅雨明けという感じの空ですよね。はい、ありがとうございます。あ、でもまだこの時梅雨明けてなかったんじゃないかな、ギリギリ梅雨明け前日ぐらいだったんでしたっけね。はい、はい、そして、7月28日にケンチさんが梅雨明け宣言ということで、熱中症対策は水分補給が大切ですが、スポーツドリンクよりソルティーライチが好きということで、私もソルティーライチ大好きですね。これ、カクテルクラブでなんとかっていうやつでしたっけ、ソルト&フルーツソルティーライチという、あ、世界のなんとかってあれですよね、清涼飲料水ですけれど、これ私も本当に好きでたまに買えますよね、うん、美味しいですよねこれね。はい、そして7月29日だるの一之助さんが今日の朝ということで、梅雨明け翌日の朝というので、インスタグラムに電柱写真クラブの電線のと電柱の写真を上げていただいてますが、もう本当に夏の日差しの空ですよね。はい、いやもう梅雨明けと同時に本当に暑いですよね。で、そして続けてただ一之輔さんが高温注意、暑さで iPhone が音を上げましたわらということで、これ高温でっていう、アラートが出た、高温注意ってアラートが出た iPhone の画面を見せていただいてますが、いやもう本当油断するとね、すぐこれ出ますよね、今時は。本当暑いですよね。うん。はい。はい、ありがとうございます。そして7月30日、ウーさんが、牛の日なので、牛和風ステーキハートと。ということで、うちの日なので、土曜のうちの日なのに、まあ、本来のかば焼きではなくて、牛の和風ステーキと。なるほど。平野屋で和風ステーキを食べられたということですね。はい。ありがとうございます。まあ、奥には、お約束の、スーパードライが、ビンビがありますよね。いや、がっつり、まあ、いいじゃないですか。別に今ね、うなぎ高いですからね、ステーキでちゃんと、勢力をつけるということでは変わりがないので、はい。まあ、それに、最近本当にうなぎ高いんで、何でしたっけね、土壌じゃないや、ナマズのかば焼きが、まあなんかうなぎ風味のナマズのかば焼きっていうのも、大会であるみたいですけれどもね、はい、どうなんでしょうね。まあそこまでしてこだわるよりはウーさんみたいにもうがっつり牛和風ステーキとかの方がよっぽどね、値段から見たらコストパフォーマンスいいし美味しいしっていう感じでいいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。そしてウーさんが続けて、やったピカチュウゲットと、捕まえたんじゃなくて卵から帰ったということで、もうすごいですね、卵を返したら、ピカチュウが出てきたと。うーん、星の砂とピカチュウの雨と、はい、っていうのがなんか一緒で出てきたんでしょうね。はい、栗原町公園というところで出てきたということでしょうかね。もう私ちょっと本編でもちらっと話しましたけど、ポケモン GO は途中で投げ出したので、まあ、この辺よく分かんないですけど、卵ってどんな卵でもいいんでしょうかね。卵から帰ったっていうふうに書いてありますけど、適当な卵からピカチュウが出てくるんでしょうかね。はい、ありがとうございます。そしてで最後にケンチさんから、夏色相模湾ということで、あ、また潜りに行かれたんですかね、相模湾。本当に夏色の、あ、海って感じですよね。いや綺麗だな、本当にもう青々とした海と空ですよね。 はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。皆さんありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。今週も、まあ、結局前編でもお話した通り私一人の収録後編も収録になっています。前編後編合わせて私一人の収録になってます。ご了承ください。なかなか相変わらず一人喋りが慣れずに結局猫好きさんとねスカイプでやってる時に比べて半分以下ぐらいの時間しか喋ってないなと。もろになんかやっぱり一人で喋ると時間が足りないというかですね、持て余してしまうというか、なかなか話が続かないですね。はい、まあまあそうは言っても頑張ってなんとかかんとか一人喋りももう少しスキルを上げたいなと思う今日この頃です。ということでいつものいきますよ。せーの、次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編を合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。